続いて一般質問と答弁の用紙についてです。6月定例会では6月26日27日の2日間にわたり10名の議員が一般質問を行いました。質問と答弁についてその一部をご紹介します。防災対策について。質問。自主防災会への支援について。答弁。防災対策は自助、共助、公助を基本として市民と行政がそれぞれの役割を果たし共同することによってこそ地域防災力を高め災害に強い町が生まれるものです。その中の共助の部分についてはその基礎となる町内会、自治会活動など地域コミュニティやネットワークが充実していればいるほどより強いものとなります。そのためには地区の行事に参加するといった市民活動を行っていく中で交流を図り人と人との豊かな信頼関係やつながりを深めておくことが重要であると考えています。地域の連帯感やネットワークが構築されれば地域力がある町となりそれこそが防災力のある町であると考えています。また災害に強い町づくりを推進するためには地域において防災の担い手を育むことが必要不可欠です。こうしたことから県の紀の国防災人づくり塾の周知や防災を主なテーマとして開催している本市の田辺市まちづくり市民カレッジ、さらに小中学校を中心とした防災教育といった取り組みを継続し地域防災リーダーや地域リーダーとしての人材育成を図るとともに町内会、自主防災会などへの支援や市民一人一人の防災意識の向上を図りながら地域力を生かした災害に強いまちづくりをより一層推進していきたいと考えています。消防団のアマチュア無線資格取得促進について。質問。大規模災害に備え資格取得促進制度の創設を検討しては。答弁。平成23年の台風12号における通信状況では消防署と消防団との通信において消防無線が不通にならず無線通信が災害に強いことを再認識しました。また平成24年8月には東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動の在り方等に関する検討会報告書の中で無線機の配備台数の不足、大規模災害に備えた通信手段の多重化の必要性、アマチュア無線の有効性などの意見が被災地消防団から多く出され、消防団における通信手段の確保・充実は喫緊の課題だと結論付けられています。本市においてはこれまでの教訓を生かし大規模災害時に備えて複数の通信手段を確保すべく現在2つの事業に取り組んでいます。1つは消防救急デジタル無線整備事業で、県下消防本部が消防救急デジタル無線ネットワーク網を共同整備し大規模災害時における通信網の強度を高め、相互応援体制や救急消防援助隊の受け入れ体制の強化を目指しており、全消防団車両への設置を計画しています。もう一つは、広範囲での通信が可能で、通常の活動でも使用できる資格を必要としないデジタル簡易無線機の導入を進めています。簡易無線機についてはすでに各分団に配備済みですが、平成27年度末までに全分団の各班との通信が可能となるよう取り組んでいきたいと考えています。市政における広報の充実について。質問。確立された情報媒体としての自覚と充実について。答弁。近年地方分権が進められる中で地方の主体的な独自性を生かしたまちづくりが求められるとともに市民の公共サービスに対するニーズも多様化、複雑化しています。こうした状況に的確に対応できるまちづくりを進めるためには市政に対する市民の理解と信頼を深めながら 市政運営の方針や施策の考え方などの情報を正確にかつ分かりやすく提供し、説明責任を果たすとともに情報を共有していくことが大切であると考えており、広報田辺は多機能型携帯端末等が普及している現在でも市政情報等の伝達手段の根幹であると考えています。また平成23年度に実施した広報活動に関する市民アンケートにおいても、回答者の約8割の方が広報誌から市政情報を得ているという結果であったことから、広報誌は市民と市政との大きなパイプ役を果たすとともに、市民から高い信頼を寄せられている重要な責務を負った情報媒体であると認識しています。こうしたことから、広報田辺のさらなる充実を図ることが必要であり、そのことが市政への信頼や理解をより深めていただくものになると考えています。友好姉妹都市提携について、質問。スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラとの提携に向けた今後の取り組みは。答弁。サンティアゴ・デ・コンポステーラ市は熊野古道同様、世界遺産登録としては世界に2カ所しかない巡礼道のサンティアゴ巡礼の道を有しています。また両市には巡礼の目的地である大聖堂や熊野本宮大社を有するなどの共通点があり、平成10年には両市がある和歌山県とガリシア州が姉妹道提携し連携が図られています。そうした中、両市の民間団体であるサンティアゴ・デ・コンポステーラ市観光局と田辺市熊野ツーリズムビューローは共同して全世界に世界遺産である巡礼道の魅力を発信するため、平成20年に協定を締結し、国際的に共同観光プロモーションを展開してきました。本市としてもこれまでの民間団体による共同事業の実績に基づき、両市が両団体を側面的に支援する必要があると判断し、観光交流を中心とした協定を結ぶ方向で検討・調整を図る考えである旨を伝え、具体的な協議を始めたところです。今後の取り組みとしては、両市間の市民団体等による交流実績や幅広い市民の参画がまだこれからといった状況でもあり、まずは観光交流を中心とした協定を結び、今後大型周年事業を迎える本市の観光振興に資するよう、両市間の交流をさらに発展させていければと考えています。中心市街地活性化について、質問。中心市街地における今後の地域づくりについて。答弁。中心市街地エリアでの基盤整備は今年度末をもって一定のめどがつくことから、今後はハード整備を生かしたソフト事業を積極的に推進していくことが期待されています。平成25年度から平成27年度までの大型周年事業が続くこの期間を後期と捉え、関係機関と連携を図りながら、市街地の回遊性を高める事業展開などをさらに継続・発展させていくことが大切であると考えています。また、町内でワーキンググループを発足し、今後も交流人口の増加に向けた事業の構築に取り組んでいきたいと考えています。また、車を利用する来街者が依然として多い現状から、田辺扇ヶ浜海水浴場に来られた方を町中へ誘導する仕組みとして、町歩きマップや田辺観光情報誌の配布、レンタサイクル事業などに取り組んできました。今後はこれまでの成果をより一層高めるため、今年の秋予定している市民や関係者等のニーズを把握するためのアンケート調査の結果や田辺市中心市街地活性化協議会の提言をもとに、施策展開を検討していきたいと考えています。 本年の梅の状況について。質問、本年産梅の販売状況について。答弁、本年度の青梅の販売については、関係農協においても、市場関係者との販売対策会議を開催し、協議を重ね進めてきました。その中で、小梅から五次郎、南港へとつないでいくリレー販売が展開できるよう、市場から強い要望が出ていましたが、本年産については、小梅、五次郎ともに出荷量は十分確保できたものの、結果的には期待していた販売単価には至りませんでした。その要因として、昨年、一昨年の不作で市場が狭まっているところへ、本年産の収穫時期が早まり、出荷量が多い上に量産店等の受け入れ準備が十分できていなかったため、供給過剰の状況を招いたのではないかといった意見も伺っています。市場関係者からは、一度なくした売り場を再度確保することは大変難しいといったことも指摘されており、過去の豊饗差が大きく影響しているように思われます。生産量が不安定だということは、生産現場においても不安定な経営を強いられることから、できるだけ気象等に左右されにくい栽培方法に取り組むことが重要であると考えています。本年度の結果については、関係者とも十分分析・検討を行うとともに、反省点を踏まえ、来年度の青梅販売に向けて協議を進めていきたいと考えています。利用しやすい学童保育について、質問、実情に見合った設置基準の設定を。答弁、本市では現在国の放課後児童健全育成事業を活用し、公設公営で10カ所、民設民営で1カ所の学童保育所を開設しており、公営で401名、民営で40名の児童が通所しています。現在のところ、本市の設置基準は、通所希望児童数が20人以上の小学校とし、この基準に該当する地域については、ほぼ開設しています。また、アンケート調査等により、児童数の少ない小学校区における設置要望があることも把握しており、希望者が20人を下回る小規模な地域においても、放課後の子どもたちの安全・安心と健全な育成を図る上で、学童保育所の必要性は認識しています。市民サービスの公平性の観点からも、学童保育所の小学校区ごとの単独設置、あるいは複数合併などの設置方法や設置基準の見直しも含めて、本市の学童保育所の在り方について検討していきたいと考えています。通学路の安全確保について。質問、通学路の安全確認はできているのか。答弁、昨年、通学途中の児童保護者の列に車が突っ込み、死傷者が多数発生する事故が京都府で発生し、児童生徒の通学路への世間の関心が高まりました。その後、昨年8月に全国で通学路の緊急合同点検が行われ、すべての学校において学校が中心となり通学路点検を行い、出された危険箇所について教育委員会、警察、道路管理者による合同点検が行われました。市内では小学校区で57箇所、中学校区で10箇所の危険箇所が報告され、市、県、警察がそれぞれ主体となり、道路標識や標識、横断歩道、路側帯の設置、区画線の引き直しといった通学路の安全を確保するための取り組みを連携しながら進めています。また、児童・生徒が安心して安全に登下校するためには、通学路の安全管理面だけでなく、自分の身の安全を守る対処方法を身につけることも大切であり、現在、各学校では交通安全指導、防犯教室等を通して児童・生徒の意識向上に努めているところです。このほか、明るいうちに下校できるよう、 下校時刻の設定や地域保護者の方々の協力のもと登下校時の見守り活動を行うといった取り組みも進めています。また防犯灯の設置についても関係部署と連携しながら進めていきたいと考えています。今後とも登下校時における児童生徒の安全確保については、子育て世代の支援策について、質問、子育て応援プログラムの重点プランについて、答弁、少子高齢化や核家族化の進行、さらには地域や家庭における子育て機能の低下など、子育て世代の経済的精神的な負担や不安が増していると考えられます。そのため子育て家庭のニーズやライフステージに対応した支援施策を重点的かつ効果的に推し進めていく必要があると認識しており、厳しい財政状況下ではありますが、各課で実施している子育て支援関連事業をみんなで子育て応援プログラムとして集約しています。子育て支援の施策はある一定の施策に注力すれば効果が上がるものではなく、行政全般にわたる取り組みが必要であると考えており、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を効率的、効果的に進めているところです。成年後見制度について、質問、法人後見、市民後見人の育成について、答弁、平成24年4月から老人福祉法の一部が改正され、市町村に対し後見業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修の実施、その他の必要な措置を講ずるよう、いわゆる市民後見人の育成活用が努力規定として追加されました。しかしながら市民後見人を養成する専門家の研修を受けても、それを活動につなげていくためには弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職との連携、バックアップが必要となります。また市民後見人の活動内容としては、専門性、倫理性を問われる財産管理よりも身の上看護を主体として活動することが考えられ、法律に関わることについては専門職のサポートを受けなければ後見業務に支障が生じることになります。こうしたことから、まず市民後見人がサポートを受けることのできる体制づくりが必要であると考えており、先進地の事例を参考にしながら研究していきたいと考えています。一方、法人後見についてはその継続性、組織的対応等のメリットが考えられ、実際に家庭裁判所が選任する実績があること、また近隣自治体における事例があることなども勘案し、現在業務を担うことが可能と考えられる法人と協議を進めるべく取り組んでいるところです。